FM Fuji. Monday to Friday live program. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. 教えて税理士さん。このコーナーでは毎週税理士さんをお迎えし、私たちの生活から切っても切り離せない税金について教えていただきます。お相手は東京地方税理士会山梨県会高野翔子さんです。高野さん、よろしくお願いします。
大さん、はじめまして、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。そうなんですね、今日から9月に入りまして、初登場という高野さんなんですけども、しかも久しぶりの女性の税理士さんということで、いきなりなんですけども、少し高野さんの自己紹介的なお話をちょっとお願いしたいと思います。
はい、それではお言葉に甘えまして、ちょっとだけお時間をいただきたいと思います。
お願いします。はい、はい、
3年前に税理士登録をして、うん、出身地の旧敷島町、現在の甲斐市ですね、はいはいはい、そちらで税理士事務所を開業しております高野翔子と申します、はあ、神奈川県の相模原市や山梨の甲斐市の会計事務所などでの勤務などを経まして独立をいたしました。生まれは平成と言いたいですが、昭和生まれです。
なんだ、私も昭和生まれね、昭和41年、実はね、高野さん、いきなり初回で申し訳ないんですけども、はい、今日9月の1日、私の誕生日なんです。
今日がお誕生日なんですか？
お誕生日。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあまあ、年の話はね、ちょっと置いときまして、はい、趣味とかって高野さんはあるんですか？どうなんですか？
そうですね、趣味と言えるかどうか分かりませんけど、音楽イベントに行くのなんかが好きですね。フジロックとか、野外フェスティバルとか、みんなで一緒に盛り上がるイベント大好きです。
あ、いいですね。はい、まあ、フジロックもね、僕も毎年行ってましたけども、まあ、今年はね、コロナの影響でいろいろとイベント中止延期、ちょっとつまらないですよね、夏ね。じゃあ高野さん、そんなフジロックな感じで本題に入りたいと思いますけども、はい、今日のお話は一体何ですか？
はい、まだ暑さも厳しい状態なんですけれども、うん、そう言ってもふと気づけば秋の気配も感じられます。
そうですよね、う
ん、そんなことを言ってるうちにまたあっという間に年末を迎えてそれからまた桜の季節までもまたあっという間、そう感じたことのある方はそれなりにいらっしゃるのではないかと思っています、うん、そしてそんな中で頭を悩ませるものの一つが確定申告です。
出た。
何事も準備を早くするに越したことはありません。本日はその確定申告の中でもなかなか時間のかかる医療費控除を取り上げようと思います。
ちょっと高野さん、まだ夏が終わったばっかりなのにもう確定申告のお話ということなんですけども、それも医療費控除ですよね。まあ、でも毎年確定申告の時期にね、話題になりますけども、1年間の積み重ねの精算がまあ確定申告というわけですから、今から心がけておけば、まあ、備えあればなんとやらですからね、教えていただきたいと思いますけども、これ医療費控除というと、病院からもらった領収書を取っておいて1年分まとめていくらかかったかを計算して、あだこうだあだこうだあだこう、なんか少し面倒な印象ありますよね。
はい、第三、医療費控除は1年間の間に病院での診察や治療、出産などにかかった医療費の一部を年間の所得金額から控除できる制度です。
なるほど。
また自分自身で健康管理やセルフケアに努めるためにドラッグストアなどで購入したスイッチOTC 医薬品の購入金額が年間1万2000円以上になった場合に利用が可能なセルフメディケーション税制も平成29年分の確定申告から登場しています、はい、医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できないので、どちらを利用した方がいいのか適用した方がいいかの検討が必要になります。ですから病院やドラッグストアなどでもらった領収書やレシートはきちんと保管しておくことが大事です。
なるほどね。そういえばドラッグストアなどで買うね、このスイッチ OTC 医薬品っていうこれですけども、レシートに該当の商品であれば何かマークのようなものがついているので、これはまあまあ、これはまあ分かりやすいんですけども、この医療費控除で使える医療費というのはこれどういうものなんですか？
医療費控除で使えるのは基本的には治療目的の医療費で、美容目的のものなどは対象外になります。ですので対象外になるものを覚えておいた方が早いかもしれませんね。具体的には美容整形手術、エステ費用などです。ニキビ治療については治療目的なら医療費控除の対象になります、うん、その他医療費控除の対象となるものとして不妊症の治療費やレーシック手術の費用、通院のための交通費などがあります。これは医療費じゃないかもしれない と思うもののうちにも控除の対象になるものがあるかもしれませんので、気になったものの領収書は念のため捨てずに取っておいてください。
なるほど、わかりました。領収書は捨てないで取っておく、まあ、基本ですけども、これ大事なことですよね。じゃあ、この医療費控除の申告手続きについて改めて高野さん教えてください。
はい、準備はまず年明けから始まります。できれば医療費控除用とセルフメディケーション用にそれぞれ封筒なりクリアケースなりといったものを用意して、領収書をもらってきたらそれぞれに分けて入れておきましょう。会社員の方などは組合から年間の医療費が掲載された医療費のお知らせが届きますが、確定申告期限の時期ではその年の10月分までしか掲載されていない可能性が高いため、11月分と12月分については領収書そのものを利用することとなります。あと病院に行った時の交通費ですが、領収書がない場合もありますので、スマホや手帳、カレンダーなどにメモを残しておくと忘れずに済みます。
年明けからですか、これ忘れちゃいそうですね。
はい、もちろん年明けを過ぎてからでも大丈夫です、でも冒頭でお話しした通り、やろうやろうと思っているうちに時間が過ぎてめんどくさくなってしまったり、いざ始めるかと思った時にはこれまでもらった領収書を捨ててしまっていたりといったことがあるかもしれません、ですので準備は早いうちにをおすすめします。
確かにそうですよね。そして領収書を集めた後っていうのは、これはどうすればいいんですか。はい、
年間の医療費やセルフメディケーション税制についての集計をする必要があります。自作の表でも結構ですし、国税庁のホームページには医療費集計フォームとエクセルデータもあります。集計が終わったら確定申告書に必要事項を記載したり入力したりして申告書を提出すればもう終わりです。
なるほど。
しばらくしたら税務署からお知らせが届いて、医療費控除を適用して計算し直した所得税が戻ってくることになります。
なるほど、わかりました。医療費って意外とね、かかっていることがありますから、こうきちんと計算して申告すればお金が戻ってくる、これだったらやらないのは損かもしれませんよね。
はい、医療費控除ですけれども、よく言われるのは医療費が年間で10万円いかなければ使えないのではないかということです。実際はそうではなくて、確定申告では年間にかかった医療費の合計額から保険金や高額療養費、出産育児一時金など補填された金額を差し引いて、さらに10万円を差し引いた残りの金額が所得から控除されるという流れになります。
なるほど。
そしてこの10万円ですが、年間の所得が200万円未満の方は所得の 5% の金額で計算をしますので、例えば年間の所得が150万円の方の場合は10万円の部分が7万5千円になります。
なるほど。
これだと補填された金額を除いた医療費が10万円に届かなくても、医療費控除の対象になる金額が2万5千円ありますよね。ですのでくどいようですが、病院でもらった領収書は捨てずに取っておいてください。もしかしたら来年の確定申告でお金が戻ってくるかもしれませんよ。
なるほど、まあ、とりあえず領収書は保管、交通費はメモということですね。なるほど。じゃあ高野さん、いきなり初回ですけども、多分ねご存知の通りポイントを一言でお願いしたいと思います。
病院に行ったらメモと領収書。
うまいじゃないですか、いきなり初回でナイスですね。最後に高野さん、じゃあ今後開催される無料相談会ってありますか。
はい、無料相談会の詳しい日程は東京地方税理士会甲府支部と大月支部のホームページでご確認ください。新型コロナウイルスの影響で中止や延期となる可能性がありますので、ご注意をお願いいたします。
はい、さらに無料相談会について詳しくは東京地方税理士会山梨県会事務局です。電話番号 055-233-1318 です。 055-233-1318。 郡内地域の方は東京地方税理士会大月支部事務局ありますね。 055-22-8481、 055-22-8481 までお問い合わせください。そしてこのコーナーのバックナンバーが FM 富士のホームページにあります、教えて税理士さんのバナーからそう聞けるようになっています。
今日の放送のおさらいとしてぜひ聞いてみてください。
はい、また税金に関するご質問も引き続き受け付けております。コーナーで紹介された方には記念品を差し上げます。ということで初回、高野さんありがとうございます。
ありがとうございました。
以上、この時間は税金について学ぶ教えて税理士さんでした。